小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から、大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで、有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。舞鶴高専のみんなはちょうど春休みに入った、そんなところですね。今日も番組は聞いてもらえてるんでしょうか。久々のレギュラー回となりますが、今日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専と、マリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、先日舞鶴高専生からこんな質問が寄せられました。新500円玉には異なる金属が使われていますが、これは電池になりますか、という質問です。皆さんご存知のように、現行の500円玉、これは2021年11月に発行されて、実は早くももう2年以上が経過してるんですね。時の流れの速さをね、とても感じるわけです。はい、そんな新500円玉ですが、日本の硬貨としては初となる複数の金属が使用されています。バイカラーやバイメタルとも呼ばれています。内側と外側にはそれぞれ白銅とニッケル黄銅と呼ばれる合金が使用されています。さて、そんな新500円玉なんですが、先日ある写真が SNS に投稿されました。六章と呼ばれている青緑色のサビがついた500円玉の写真です。まるで何十年も日月が経っているような、そんな佇まいになってます。通常こういったサビがつくというのは腐食という現象です。腐食にはいくつかの種類が知られていますが、金属が錆びるのは主に水やそれから土などに電解質が含まれていることで起こります。例えば鉄が錆びるのは水や水分中、空気中の水分が原因ってなってます。錆びが生じるときには、実は鉄の中に局所的に電気が流れるんですね。電気の正体は電子。鉄が電子を放出すると鉄のイオンが生じます。この鉄のイオンが水の酸素や水素などと結合することで錆になってしまいます。鉄が錆びるこの化学反応は、実は pH、 pH が関係していることが知られていて、実は pH が12以上のアルカリ性ではこのような反応は起こらないことが知られています。舞鶴高専の建設システム工学科では実習もあるんですが、鉄筋コンクリート、これはコンクリートの中に鉄が埋め込まれて非常に高い強度を誇っています。作りたてのコンクリートは実はその内部がアルカリ性になっていて、鉄は錆びないんですね。しかし長い年月が経つと、コンクリートの内部がだんだんと中性に近づいていきます。そうすると鉄が錆びてしまい、強度がだんだんと落ちていきます。まあ、これがある意味鉄筋コンクリートの寿命というわけなんですね。さて、今の話に戻しますと、金属が錆びるというのはこの電気、つまり電子が流れるということです。金属が置かれている環境によってこのような電気的なエネルギーの差というのが生じると、今のように電気が流れてしまうんですね。もしもここに別の金属が接しているとなると、 それぞれの金属の電気的なエネルギーの差というのはもっともっと大きい。なのでそれぞれの金属の間に電気がたくさん流れてしまって早く錆びてしまうんですね。これはガルバニック腐食とか異種金属接触腐食と呼ばれている現象だそうです。名前は少し難しいんですが、これ原理としては高校科学で習う酸化還元反応の一種なんですね。この現象は例えばガス管や水道管など配管工事の現場ではよく知られているんだそうです。錆びにくいステンレスなどの配管、これを例えばポンプとかバルブなど別の金属の素材でできたものにつなぐ、そういった箇所があるとここで異なる種類の金属が接触することになりますので、このガルバニック腐食っていうのが起こりやすくなってしまいます。実際の現場では電気が流れないように、電気を通さないように金属の間に絶縁体を挟んでいるんだそうです。さて新500円玉では見た目の通り異なる金属が内側と外側で接しています。まあおそらく非常に電気が流れやすい状況になっているんでしょう。これを錆びないようにするためには電気を流すための水とか汗などそういったものに触れさせないようにすることが大事です。これは別に新500円玉に限らず、例えばいろいろな材質でできたコインをもし一緒にしてですね、汗とか海水など電解質が溶けている水などに長時間触れさせてしまうと、この水を介してコインの間で電子が移動してしまう、つまり電気が流れてしまうので錆びてしまう、錆びやすくなってしまうということがあります。反対にこれを利用することで錆びてしまった金属を戻し元に戻すっていうこともできます。例えばシルバーアクセサリーなどは錆びると黒くなってしまうことが知られていますが、これを蘇らせることができます。例えば鍋の底にアルミホイルを敷いておいて、そこに重曹を溶かしたお湯を沸かします。その鍋にシルバーアクセサリーなどの銀製品を入れることで銀とアルミホイルのアルミニウムの間に電気が流れ、銀の錆を落とすことができるそうです。さてこの番組の熱心なリスナーの諸君であれば、電池の原理とよく似ているなぁと思われたかもしれません。電池も種類の異なる金属を利用してその金属の間に電気が流れることを利用しています。ただし電池の場合はこの金属間に流れた電気を取り出して利用できるっていうのが大前提になります。今回のガルバニック腐食では種類の異なる金属を触れさせて電気が流れるっていうのは同じなんですが、この電気を取り出せるかどうかっていうところが違っていて、単純にこれが取り出して電池にできるよというわけではないんですね。はい、というわけでまあ見た目はよく似てるんですけれども、利用できるかできないかというね、まあ非常に重要な違いがあったわけです。はい、でもまあそういう意味でもですね、質問してくれた学生はまあ非常にいい目の付けどころを持ってたのかなというふうに思います。はい、ぜひこれからもね、科学の勉強を続けてほしいなと思います。はい、それではここで一曲、高先生からのリクエストにお答えしましょう。今日はラジオネームエマさんからのリクエストです。リクエストと合わせて、いつもラジオを楽しく聞いておりますとのメッセージもいただきました。どうもありがとうございます。それではエマさんからのリクエストにお答えしましょう。お聞きいただきます。アビーチーでザナイツです。ではここでお便りを一つ紹介しましょう。大阪府の山本さんからいただきました。ありがとうございます。蚊取り線香の回を聞いていて気になったのですが、匂いって有機物なんですか？無機物の鉄の匂いがするのはなぜですか？これってネタになりませんか？といただきました。どうもありがとうございます。 皆さんは公園で鉄棒などを触った後に手に匂いがつくことを知ってますよね。これを鉄の匂いだと思っていることが多いと思いますけれども、でも鉄に匂いはないんですよね。今日の前半でお話ししたように、手の汗がついたそんな鉄は電気が流れてしまって電子を放出し、この電子が今度はですね、鉄ではなく手についていた汗や皮脂などと反応してしまうことがあります。その結果、ケトンと呼ばれる有機物が生じるんですね。このケトンこそがあの鉄を触った後の匂いの原因です。つまりあの鉄の匂いは自分の手の汗や油などが変化した匂いだったんです。この化学反応は鉄を触った時もそうですし、500円玉などの硬貨、コインなどを触った時も同じように起こるので、鉄に限らずどんな金属を触っても基本的には同じ匂いがするはずなんですね。ただし、例えば錆に強いようなステンレスなどは鉄の含有量が少なく電子を放出しにくいので、あまり匂いがすることはありません。もしよかったらいろいろな金属を触って匂いを嗅いで比べてみてください。これとよく似た話でガスの匂いっていうのもあります。例えばガスコンロなどがつかないときにガスの匂いを嗅いだことがあるっていう方も多いと思いますが、ガスの成分、例えば都市ガスの場合は主成分はメタン、プロパンガスの主成分はその名前の通りプロパンという、どちらも有機物です。しかしどちらの有機物も実は匂いはないんですね。時々メタンと聞いてメタンガス、悪臭がするというふうに思われる方もいるんですが、これは微生物などによる発酵や腐敗によってその結果メタンが生じるというわけで、メタンそのものには匂いはありません。それではなぜメタンやプロパンからできているガスが匂うのか。本来匂いはないはずなんですよね。これはガス漏れにすぐに気づけるように、実はこれ匂いをですね、人工的につけてあるんですね。匂いをつけると書いて腐臭とか着臭というそうですが、いろいろなこの匂い、もちろんいろんな種類があるわけですけれども、よく使われるのはメルカプタンと呼ばれている硫黄を含む成分の有機物です。人間の嗅覚は硫黄を含む物質に対して非常に鋭敏だというふうに言われています。なのでガスの匂い、ちょっと嗅いだだけでもね、かなり強烈に香るわけなんですが、人体には無害なものが使われています。ケトンやメルカプタンのように有機物は匂いの成分になっていることが多いんですね。これは有機物の分子が揮発して、これが人の鼻の中に入ってくるから、だから匂いがするというわけです。揮発しやすいっていうのは有機物の特徴の一つなので、有機物が匂いをするっていうのは、まあ、必然的に、そういうことが多くなるわけなんですね。ただ例えば無機物の場合でも、例えば塩素など気体のようなものであれば、まあ、同じように人の鼻の中に入ってくるので、まあ、匂いがするっていうのもあります。つまり匂いがするかどうかっていうのは、これは人の鼻の中に入ってくるかで、鼻の中にある細胞がこの入ってきた分子によって刺激を受けて脳にその信号を伝えて、これは何々の匂いだよっていうふうに伝えるかどうかっていうので決まっているわけなんですね。まあ突き詰めていけば、人間の体自体も有機物でできているわけです。この体の中でさらに複雑な化学反応が起こっていて匂いがわかるっていう、そういう仕組みになっているわけですね。まあ有機物ってというか、人間ってというか、生命ってとても不思議だなと思うわけですね。さて、番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問・質問など、FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX で、ハッシュタグ有機物ラジオをつけて、つぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX、775有機物もぜひチェックしてみてください。 放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。ここで一つ宣伝があります。大学関係者にはおなじみの書籍、科研費獲得の方法とコツというのを出版している陽度社から実験医学という雑誌が刊行されています。1983年創刊の歴史のある生命科学医学の雑誌なんですが、なんと私小島博士の記事が掲載されています。実験医学2月号の中のコラム、オピニオン研究の現場からで、このラジオでの取り組みについての記事を書かせてもらいました。ぜひ書店等で手に取ってみてください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。